それでは礼拝備えの賛美歌525番を歌いましょう。ただいまより、降誕前説 第8主日の礼拝を始めます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。正英の539番を歌います。確かな方はお立ちください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします。我らの父よ、天は悪は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何ちのものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。賛美歌21の場合は9位3の4名です。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、海に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に座し構え、賢いに生きたいて生ける者と死ねる者とを裁き、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌312番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、皆をあがめます。今朝も健康を与えてくださり、ここに召され、この礼拝堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹と共に心静かに礼拝を捧げることのできるこのひとときの幸せを心から感謝をいたします。すぐる一週間の信仰弱きしもべの数多き不信仰の行いを見舞いに懺悔をいたします。あなたの憐れみと許しとを乞い願うものであります。そして来たる一週間が少しでも 御旨にかなったものとなり得ますように御導きを切に願い合います。今朝は永眠をされた方々を偲ぶ記念の礼拝と、午後には墓前での礼拝を守らんといたしております。どうぞあなたがそのお一人お一人に望まれ、慰め励ましを与えてくださいますように切にお願いをいたします。クリスマスが次第に近づいてまいりました。すべての備えが滞りなく進められますように御導きをお願いをいたします。役員会、聖歌隊、教会学校の上にあなたの御導きと恵みとが豊かに与えられますように祈ります。高齢の方、そして病で苦しむ方を覚えます。どうぞそれぞれの場にあって励まし、恵みが豊かに与えられますように切に願います。これらの懺悔、感謝、そして願いを我らが主イエス・キリストの御名によって御前にお下げいたします。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書は詩編39章の2節から14節までと、ヘブライ人への手紙5章の5節から10節までであります。引き続きまして遠藤牧師から、涙の祈りは必ず聞かれると題して説教いただきます。
私は言いました、私の道を守ろう、舌で過ちを犯さぬように。 神に逆らう者が目の前にいる。私の口に靴輪をはめておこう。私は口を閉ざして沈黙し、あまりに黙していたので苦しみが募り、心は内に熱し、うめいて火と燃えた。私は舌を動かして話し始めた。教えてください、主よ、私の行く末を。私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るように。ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの。見前にはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでもすべて虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しくアクセスし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。あなたに背いたすべての罪から私を救い、神を知らぬ者というそしりを受けないようにしてください。私は黙し、口を開きません。あなたが計らってくださるでしょう。私を苛むその見てを離してください。見てに打たれて私は衰え果てました。あなたに罪を責められ懲らしめられて、人の欲望など虫けらのようについえます。ああ、人は皆虚しい。主よ、私の祈りを聞き、助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙していないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。あなたの目を私からそらせ、立ち直らせてください。私が去り失われる前に。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。
エミシャ記念の日ですから、皆さんお手元にあるエミシャの名簿を見ていただき、そしてお名前をお呼びしますので、その名前を覚え、そして共にまず祈りを持って、今日は始めさせていただきます。左の上からお呼びします。三好信孝さん、向山義一さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、本津春子さん、佐藤優子さん、マスコ英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山よし子さん、向山栄さん、橋本富子さん、藤森のり子さん、岡原忠さん、塚田沢子さん、加納君明さん、渡部文子さん、益子義明さん、小川鈴子さん、今井浜江さん、竹村陽一さん、山崎千代子さん。右上に参ります。松下敦弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、 平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正三さん、斉藤義恵さん、林浩二さん、宍戸よしみさん、松崎きみさん、としやま太一さん、吉高和子さん、青松珠義さん、和田つなさん、奥田秀子さん、内田美智子さん、小川春夫さん。祈ります。神様、ただいまこの永眠者記念のこの日に、私たちのケアする兄弟姉妹の先にあなたの身元に旅立っていかれた兄弟姉妹のお名前を今お読みさせていただき、そしてそれの方々の生涯の歩み、何よりもそのお一人お一人が私たちとの関わりを持ち、そして私たちに残された多くの愛を今思い返しております。どうかあなたが今もなおそのことを思い出し、またその方を送り出した悲しみの中にあるお一人お一人を覚えてください。どうかあなたがその悲しみを共にしてください。涙をあなたが共にしてください。しかし同時に聖書に示されておりますように、その涙の先にはあなたからの大いなる恵みと祝福のもとである十字架の事柄があり、そして復活があることをどうか私たちが信じ、今あなたの身元に全てをお委ねすることができますように導きを与えてください。私たちの涙があなたへの復活の希望へと変えられますように、どうかあなたが導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。今日は聖書、二つの聖書の中から人となられた主が涙を流された、その涙の意味、一体主はなぜ涙を流された、もしくはその涙の先には一体何があったんだろうか、そのことを今日はご一緒に見ていきたいと思います。まず詩編の39編をご一緒にご覧ください。詩編の39はダビデ、もしくはダビデと共に生きたその時代、もしくは少し後の人、そしてそのこの詩編の祈りの中には命への問いかけ、一体命がどれくらいあるのか、もしくは命の長さがわからないとして、私たちの意味には命には一体意味があるんだろう、そのような問いかけがなされています。2節のところ、私の道を守ろう、舌で過ちを犯さぬように、神に逆らう者が目の前にいる、私の口に靴輪をはめておこう、私は口を閉ざして沈黙し、あまりにも黙していたので苦しみが募ったと書かれています。この靴輪をはめる、これはもともとは動物とかにですね、犬とか牛とかの口の先につける靴は、いわゆる人間が本来つけるものではないわけです。しかしその靴はをはめる、すなわちそれをはめておかなければ、今の人生のこの最中でもう神を呪うしかない、その神を呪う言葉しか出てこない自分の今の悲しみと苦しみの中にある自分に対して、せめてこれ以上罪を犯さないように、これ以上神を冒涜しないように、靴を無理やり口を閉ざすものをはめておこう、なんとかしてこれ以上もう一言でも神様を呪う言葉を吐きたくない、そのような意思がここに書かれています。ですから本来であれば動物につけるような靴をはめる、すなわち無理やりでも自分の口を閉ざさなければもう我慢ができない、 そのような切迫した状況を訴えています。しかしその無理やり口を閉ざす沈黙を守っているそのうちにあまりにもその苦しみがさらに募ってきた。そしてそのうちから4節にありますように心は内に熱し埋めいて火と燃えた。もうその黙っていてはもうどうしようもない、その神に対する恨みつらみも含めてもうこれ以上黙ってはおけない。そこで舌を動かして話し始めたのが五節から。教えてください、主よ、私の行く末を、私の生涯がどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟りを。ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの。も見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでもすべて虚しい。人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。その靴輪をつけていることに我慢ができなくなったこの詩人が口を開いた時に出てきた言葉、それは自分の生涯の儚さ、一体どれほどこの先まだこの儚い虚しい人生が続くのか。この虚しさは変えることができないんだろうか。生涯この先一体どれほど自分はこの虚しさと共に生きなければならないのか。命の意味、苦しみの中で生きるとき、悲しみの中で生きるときにその意味が本当にあるのか。いや、むしろ虚しいのではないだろうか。これまでの歩みの中で様々な人から人生というのはこういうものだ、いいものだ、素敵なものだ、いろいろな教えを受けた。しかしこの詩人はこの詩を口にするにあたってもうそれらの今までの教え、いろんな人から聞いてきた様々な体験、そういったものすべてが虚しいものとしか思えない。何一つ自分が寄って立つものがなくなったような、その虚しさの中でもう口を開かざるを得ない。そしてこの虚しさをいつまで私は耐えることができるんだろうか。そして8節に、主よ、この人生が虚しいものとすれば何に望みをかけたらよいのでしょう。一体あなたに望みをかけるとすれば一体何に望みをかけるべきなのでしょうか。もうこの詩人にとって人間が与えてくれた様々なものは何の役にも立たない。しかし一つだけそこでまだ失われていないもの、それは私はあなたを待ち望む。望みをかけるものが何一つなくなった今、しかしなおもその光、あなたに望みをかける、あなたのみに私の望みを託す。靴をはめた口から、そして漏れ聞こえてくるのは神様への恨みつらみばかりであった。しかしその端のところに、それでもなおあなたに望みをかける、あなたを待ち望む。そしてこの詩人はその後もう一度少し後ろ向きというか、人生はやはり虚しいんだ、そういう言葉を述べた後、13節で力強く、主よ、私の祈りを聞き、助け求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙 していないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人、あなたの目を私からそらせ、立ち直らせてください。私が去り失われる前、詩人が行き着いた一つの言葉、私の祈りを聞いてください、この叫びに耳を傾けてください、そして私の涙に沈黙していないでください、生きている間に立ち直らせてください。靴輪をはめ、そして神にもうこれ以上恨みつらみは述べまいと思った詩人が、そこから漏れた祈り、そしてそこには人生の虚しさへの問いかけがあると同時に、最後にそれでもなお神に望みをかける、そして私の祈り、この叫び、そして涙にあなたはいつまで黙っておられるのですか、いやぜひあなたが語りかけてください、むしろ私が立ち直ることができるようにあなたが私に手を差し伸べてください、私の命がこの地にある限り、あなたのその助けの御手をどうか動かしてください、私の涙に沈黙していないでください。詩人がその叫び、靴輪の向こうからうめきとして出して、そして言葉にすることのできたその祈り、私の涙に沈黙しないでください、神よどうかこの涙に応えてください、涙の祈りにどうかあなたが応えてください。私たちは多くの人々を、少なくとも今日お読みした方々を送り、また今日も何人か久しぶりにお顔を見ることができ、嬉しい思いと同時にその時に流した涙を思い返しています。葬儀の時、前夜式や、そして愛する人をその棺に入れて最後にその灰にする、その時のお別れの時に、私たちはやっぱり涙を流します。そしてまたそのことを思い出した今日、また涙が止まらなかった。神に対して祈る言葉すら私たちが思いつかない、言葉すら出てこない、それでもなお私たちには涙の祈りがある。そしてこの詩人は、私の涙に神は応えてくださる、この涙の祈りは必ず聞かれるんだ、その希望を私たちに託してこの詩を締めくくっていると思うのです。もう一つのヘブライ人への手紙5章、ヘブライ人というのはヘブライ語もしくはアラム語を話す、まあ、伝統的なユダヤの人たち、その人たちに対して、まあ、送られた手紙。そしてここにはイエスがなぜ人となられたのか、なぜイエスは人の姿を取られ、そして苦しみを受けられたのか、なぜ神の子であるイエスが奇跡的な力で自らを十字架から下ろし、苦しみから自分を癒さなかったのか、人としてなぜ苦しまれたのか、そのことをこのヘブライ人への手紙は私たちに問うています。そしてその一つのヒントは、 イエスは大祭司という役割をなされた。大祭司というのは人間が犯した罪に対して生贄を捧げ、神と人との間を取り持つ、和解をする、そのような役割を成しています。そしてこのいわゆるコミュニティの責任者、一人一人が神から守られているか、神との関係がきちんとしているかどうかを確認し、そして自らも含めて、もし罪を犯したのであれば、もし神がその人の歩みを正しいと思わないのであれば、神に許しを請う。そして神との、神の許しを得て、その人と神が正しい関係に導かれる。それが大祭司の役割であります。ヘブライ人への手紙でイエスは大祭司。最後の、今日の最後の十節には、メルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたとあります。メルキ、これメレフという、言葉、王様という言葉、ゼデクは、ゼデク、これは義という言葉です。それぞれ、義の王様という言葉、すなわち神から人の罪を許し、神と和解させるために使わされた義の王なるもの。これがヘブライ人への手紙の著者のイエス理解。すなわち、人々の罪の許し、そして、義をなすための王様である。義というのは、聖書の中では、貧しい人、弱い人たちに対して、持っている人が分け与えるところから来ている言葉であります。そして、今日のテーマから考えるとすれば、涙を流している人に対して、義の王はどのようにその人を慰めるのか。この地上の王がいくら財力や権力を持っていたとしても、一人の嘆き悲しんでいる人のその涙を果たして慰めることができるのであろうか。義の王である。そして大祭司の役割をなすイエス・キリストは、このような形で嘆き悲しんでいる人と共に歩まれた。それが今日の7節からのところに書かれていることです。もう一度見ましょう。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となった。神の子が人となった、肉となった。そして、その神の子、義の王が、涙の中にある人たち、悲しみの中にある人たちを救うため、涙の祈りが言葉にならない人たちの、その人と悲しみを共にするために、主イエスが出したその歩み。激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げた。イエスが涙を流して祈った。ヨハネにはラザロのよみがえりのところが、イエスが涙を流したところで有名であります。そしてその後にはラザロのよみがえりがありました。そしてこのヘブライ人への手紙は、イエスの十字架の場面での祈り、 我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになられたのか。ヘブライ語とアラム語の両方でマルコとマタイに書かれていますけれども、我が神、我が神、なぜ我を見捨てたのか。その十字架の苦しみの極みの中で叫ばれた涙の祈り、その祈りがこのヘブライ人への手紙では前提として書かれています。先ほど読みました詩編の少し前の詩編の22編、皆さんのお手元にはありませんけれども、そこにはそのイエスの最後の涙の祈り、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきの言葉も聞いてくださらないのか、という祈りがあります。神がその私たちのうめき、涙、その祈りを聞いてくださらずに見捨てられている、そう思わざるを得ないような嘆きの言葉、イエスもまた十字架のところでその詩篇を読んだ、自分の人生の最後の言葉として、神が私を愛しているという言葉ではなくて、なぜ私を見捨てたのかという、その不思議な問いかけの言葉を残した。しかしイエスは人々の涙の祈りを共にする、少し言葉を変えるとすれば、その涙の祈りを天上に一緒にお持ちするために、イエスもまたその生涯の最後に、うめきとしか言いようのないような神への祈り、涙、嘆きをその言葉に託した。先ほど言いました詩編にも、最後に神に対する信頼、神に対する希望が述べられていたように、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、というこの詩編も最後には、私の魂は必ず命を得、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう、という言葉があり、すなわち嘆きや苦しみ、神様への恨み、その言葉を口にした最後には、神のなされるすべての技に私はすべてを追いだねします、そしてそこにのみ私の希望を託します、そしてあなたが最後まで見捨てることは決してない、そのことを歌っているのであります。ですからイエスがその最後の叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになられたのですか、というその祈りの先には、捨てられたような命、神にもう靴をはめてでも、それでもなお漏れてくるのは恨みばかりと思えるような、その死の先に必ず神の答え、涙の祈りのその先には必ず神の答えがあること、涙の祈りは沈黙のままで終わらず、神は必ず答えてくださる、その希望がここには託されています。イエスはその最後の場面において、詩篇の言葉を語り、しかし成し遂げられた、 神がすべてを成し遂げられたことを確認し生き絶えた。そしてその先に神の答え、涙の祈り、神への恨み、神への叫びで終わったその生涯、十字架というとても悲惨なその生涯の最後であった。しかし神はその涙の祈りに応えられた。その先に命があること、死の先には復活の命が必ずあること、ラザロのその場面で涙の後ラザロが蘇った。イエスの生涯が終わった、その生涯は無であった、そう思えるような最後の終わり。しかしその先に神の復活、今も私たちと共に生きる復活の命が神の答え、そしてそれは今涙の祈りしか、涙すら枯れてしまったかもしれない私たちの祈りの先に必ず備えられているのです。お祈りします。主よ、私の祈りを聞き、助け求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙していないでください。詩人はあなたにこう祈りました。そして主はこの祈りを成している、当時の人々、そして今この涙の祈りを出している私たちと共にいてください。十字架の死と、その場面で流された死と涙の先に、あなたよりの希望の命、復活の新しい命が備えられている。どうか私たちがそのことを今日もう一度胸に留め、そして悲しみの涙がその先にあるあなたへの復活の命への希望と変えられますように導いてください。私たちがそのことを覚え、涙を共にし、そして涙の先を共に見出すことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の522番を歌います。お授かりない方はどうぞお立ちください。
輝く
に頼れ、憂いの雨は世の間に晴れて、月せぬ喜び、朝日と輝く、共に耐え悩める呼びとよ、望みの光を仰ぎて待てかし、の雨は世の間に晴れて、月せぬ喜び、朝日と輝か、父なる御神に涙を拭われ、聞こえて楽しむ明日は間近し、憂いの雨は世の間に晴れて、月せぬ喜び、朝日と輝か。
どうぞお座りください。
代々聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異様のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたの日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に称えられておりますお祈りの恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。 救い主イエス・キリストの御旨に従ってこの冠と杯とを受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父によい限りなく栄光がありますよ。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わえてあります。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれる信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースであります。外側はワインです。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを岡原和さんに捧げていただきます。
天の父なる神様、ただいまは多くの教諭とともに聖餐に預かりありがとうございました。また本日はこの教会に関わるたくさんの先達の永眠者記念礼拝もしていただき感謝です。思えばこの教会は来年創立35周年を迎えます。今この教会は何をなすべきかを思うとき、御子知心、古きを尋ね新しきを知る、小さく今を考えるのでなく大きな心で将来を見据え、初心に帰って教会員一同あなたの導きのままに、おのおのが燃えることができますようにお守りください。 どうか牧師を強め、役員を強め、教会員一人一人を強めてください。この祈り感謝を合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。
それではお座りのまま賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
信頼会の方、それから誕生者の祈り、そして今日お越しになられたご遺族の方をご紹介したいと思います。まず新しく来られた方ですが、その場で立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。安永智子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日をお迎えになられる方を覚えていなります。11月5日、西澤義孝さん2階に、おられます。祈ります。神様、ケアする兄弟西澤義孝さんのその尊い命があなたによって負担られましたことを覚えて今祈りを合わせております。どうかあなたがその道のりをしっかりと守り導いてください。その信仰の歩みが特にあなたの守りと導きのうちにありますように、またこれからの一日一日があなたの恵みと祝福のうちにありますように。このようになり、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。少し見にくいですが、2階におられます西澤さんです。ありがとうございます。それから、久しぶりに来られた方で、元会員の、今高橋教会に行っておられるそうですけれども、津田よし子さん、10年ぶりだということで、ぜひお顔を皆さんにお見せください。ようこそお越しくださいました。それでは、演技者の名簿の、ご遺族の右側のご遺族代表というところをご覧ください。上から今日、来ておられる、方をご紹介したいと思います。演技者の方の名前は、割愛させていただきますのでご了承ください。遺族の、一番上に、三好、常雄さん、瀬田純子さん、後ろにございます。はい。それから、下にずっと降りていただいて、佐賀崎純子さんが来ておられる。あ、今帰られました。すいません。それから、その、3つ下ですね、糸原、博道さん、秀夫さん、美恵子さんがお見えです。ようこそお越しくださいました。それから、その下にずっとおりますけれども、8目ぐらいでしょうか。先ほどお祈りをしてくださいました、岡原、和子さん、ですが、たけしさんとのりこさんが来ておられます。それから、岡島、次の岡島信子さんと新一郎さんが来ておられますが、ちょっと立っていただきます。あと、ご家族の方、はい、ようこそお越しくださいました。それから、その下に3人、下に参ります。4人下に参ります。岩井、慎子さん、それから、木、ちょっと下の名前が、木、浩平さん、それから湯浅さん、伊藤さんの、この3人、ようこそお越しくださいました。あ、後ろに、はい、おられます、はい。ようこそお越しくださいました。それから、その下の今井健介さんです。それから、竹村春夫さんと正也さんです。それから、右上の方に、参ります。松下康夫さん、松田英子さん。それから、2つ下にて、牧山、元明さんと玲子さん。それから、2つ飛ばして、松崎清さん、さっき、明里さんと。それから、また2つ下に参りまして、藤谷、博さんと陽子さん。それから、その下の斎藤、田鶴子さんとです。 それから、その3人下の、利山志郎さん、ともみさん、あいかさんかな、ようこそお越しくださいました。それから2つ下の、和田博さんは2階におられます。はい、それから、鍋島、幸代さんも、後ろ。はい、それから、以上です。まあ、教会の方にはようこそお越しくださいましたと言いませんでしたけれども覚えておりますのでご了承ください。この、今日来てくださった方々の、こと、そしてその縁に、された方のことを覚えて、祈りをどうか継続していただきたいと思います。まだ悲しみの中にあります、方々を特に覚えて、継続して祈りいただければと思います。以上です。
それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の週報をぜひご覧ください。礼拝後の集会というコラムがございますが、この後定例役員会がございます。聖歌隊の練習もございます。なお墓前礼拝、次のページの上の方に墓前礼拝と書いてございますが、午後2時から予定いたしておりまして、送迎が必要な方は教会を午後1時に出発をいたしますので車をご利用くださいということでございます。今週の集会の欄に入ります。教会学校のハイキング3日にございます。聖書講座4日の水曜日10時30分からです。晩祷会も4日の水曜日午後7時から。ひまわりグループの計画がございまして5日でございます。聖火キズ家庭集会、中野三宅で予定をされておりますけれども、6日金曜日の10時30分からということでございます。入門講座が7日土曜日の午前10時から。街道清掃は7日同じく土曜日でありますけれども、鈴木さん、藤谷さん、めぐろさん、どうぞよろしくお願いいたします。遠藤先生の予定はそこに書いてございますように、6日金曜日の午後2時が一応面会にしておりますので、せいぜいご利用くださいませようにお願いいたします。次週の私立礼拝の予定はそこに書いてございますように、降誕前説第7私立第9ですね、ちょっとということで予定しておりますので、ぜひご出席いただきますようにお願いいたします。右の欄に移りまして、礼拝後の集会でありますけれども、コーヒーアワー、それから CS の教師会、聖歌隊の練習を予定しておりますので覚えてよろしくお願いいたします。集会行事の予定に入りますけれども、ちょっとその欄にはそこにはちょっと抜けておりますけれども、追加をさせていただきます。ハンドベルの練習が11日水曜日25日の同じく水曜日、それぞれ1時半から予定をしておりますので、ここには入っておりませんけれども覚えてよろしくお願いいたします。ピーターパンの礼拝は11月13日金曜日であります。だからキリスト教基礎講座は14日土曜日を予定しております。総年会の礼拝が11月15日にございますので、覚えていただきたいと思います。少し飛びまして下の方に行きまして、地区集会、2という欄がございます。11月22日の日曜日礼拝後ということで、そこに書いてございますが、京都地区木津川市地区 C 平城ニュータウン A という地区の地区集会が予定されております。それから奈良県伝道会婦人部秋の研修会が23日月曜日の祝日でありますけれども、そこに書いてございますように予定されておりますので、関心のある方ぜひご出席をください。次のページに回りまして、後のページに回りまして、地区集会の3というのがございます。29日の礼拝後に、木津川市 B 生駒大阪学園前地区合同平城ニュータウン B ということで地区集会を予定してもらっています。木津川市地区は AD と書いてございますけど、日程が変更されておりますのでご留意いただきたいと思います。あとは遠藤先生にパスいたします。
はい、右のお知らせのところをご覧ください。ひまわりグループの募集が始まっておりますので、もし該当される方がおられましたらお勧めください。それから先週締めくりましたフィリピンの豪雨災害被災者、それから サモア、インドネシア、スマトラ沖地震被災者を覚えて2万円もの尊い募金が捧げられました。ありがとうございます。1万円ずつ折半させていただいて、フィリピンのチャイルドファンドジャパン、それからサモア、インドネシアの方は NCC 日本キリスト教協議会の方に1万円送らせていただき、その尊い献金を捧げさせていただきました。お祈りとご協力に感謝いたします。そしてまだ今もその被災された方々がおられますので、引き続きお祈りに覚えていただければと思います。以上です。
じゃあ恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とご挨拶をしていただければと思います。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. や、あ、ごめん、いや、私の言い方が悪かったんですけど、いや、あの、どんどん育っていや、でも、ちょっと歌いますね、その車が
Oh,
曲に歌ってますから、じゃあペダ歌ってもらってもいいですか。
Thank you. ではでは、じゃあね、さっきのごめん、2戻って20。